私がシニョンさんに日本の教育というのはどういうふうに捉えているのですかと尋ねました。
そうでしたね。
はい。するとシニョンさんは、今まで日本は単一民族社会国家と言われており、その幻想が貫徹していたのが日本の教育とおっしゃっていました。それは要するに、みんな同じという括りで通してきたのが日本の戦後教育の特徴であるということなのでしょう。日本の教育現場において、それぞれの個性が尊重され始めたのはごく最近のことだと気づかされました。
私たちはその戦後の教育しか知らないですからね。
はい。またシニョンさんたちが活動を始めた時に、在日の子どもたちが自分のことを知るための場の必要性を訴えるため、教育委員会に週3回ほど通っていたとお話しされていました。
かなりの頻度で教育委員会に行かれていたんですね。
はい。しかしシニョンさんたちの話は全く理解されなかったそうです。
ひどい話ですね。
はい。その頃の教育委員会では、日本の公立学校が在日外国人に対してなすべきことはないと厳しい見方をしていました。その一方で、1993年に神戸市で一つの小中学校に外国籍の子どもが 10% 以上在籍していると、教師が一人追加されるという制度が文部省によって作られました。外国国籍の子どもたちの多くは、ほとんどが韓国籍、朝鮮籍の子どもだったそうです。
そうだったんですね。
はい。神戸市には18校在日の子どもたちの通う小学校や中学校があります。そこで教えられている先生たちが集まって、シニョンさんのような在日韓国人の保護者と話し合う会ができました。その会に参加している先生の中には、なぜ在日の子どもたちに教育の問題があるのか私には分かりません、日本の子どもたちと同じ扱いでも良いのではという意見を持つ方もおられたそうです。またベトナム国籍を持つ子どもたちは、日本語も分からず家の生活も大変な家庭が多いのが心配という意見もありました。
そうですね。
はい。私はこの話を聞いて、外国国籍を持つ子どもの問題に関しては教育問題にとどまらず、日本の社会全体の問題であると感じました。
なるほど。
はい。外国籍の子どもたちが日本で学ぶ以上、日本の言語文化を学ばせるというやり方は間違いではないのでしょう。しかし外国籍を持つ子どもの多くは、自分たちの母国に誇りを持っています。母国の言語や文化を何も知らず生きていくということはあまりにも酷な話です。
私も同じ意見です。
はい。戦後変わりつつある日本の教育ですが、行き着くべきは多民族共生を見通した国際的な教育であるとシニョンさんはおっしゃっていました。
これから日本は国際社会を歩んでいくのですね。
最後に、私はシニョンさんに、シニョンさんご自身が展開していきたい取り組みはありますかと尋ねました。
はい。
シニョンさんは、いろんな背景を持った子どもたちのために国際的な教育を施してくれる学校を増やしていきたい、そして永田在日大学や家族生活写真展を通じて在日コリアンの歴史や一世二世の思いを若い世代に伝えていくことが我々のなすべきことと答えてくれました。
マミさん、ありがとうございます。それでは最後に、一人ずつ取材を終えての感想をお願いします。コウキさん、お願いします。
はい。僕自身インタビューすることが初めての経験だったので、非常に貴重な時間となりました。シニョンさん、本当にありがとうございました。
はい。次、高木さん、お願いします。
はい。私は、たとえ国籍が違っていても同じ日本に住んでいるのだから
互いに助け合い共存できる社会になってほしいと思いました。
はい、それでは井田さんお願いします。
はい、今回のインタビューを通じて日本の教育が今後すべき課題があるのではないかと少し分かったような気がしました。
はい、マミさんお願いします。
はい、在日コリアンの問題について考える良い機会となりました。日本が国際社会を歩む上でこの問題ときちんと向き合うことが今後重要になってくると考えました。
はい、ありがとうございます。最後に私が取材を終えて感じたことは自分たちが知らない世界があるということです。またそこで苦しみながら一生懸命に生きている人がいるということも分かりました。またそれらを解決しようと頑張るシニョンさんのような方がいることにとても感動しました。最後になりましたが取材を引き受けてくださったシニョンさん本当にありがとうございました。